皆さんおはようございます。まずはじめに一言お祈りします。愛する天の父様、この証の時を感謝します。どうかこの者の唇を清めてくださり、御心だけを語らせてください。今日ここに集われたお一人お一人と、オンラインで共に礼拝されているお一人お一人を豊かに祝福してください。信じて期待してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。改めまして皆さんおはようございます。本当にですね、皆さんの取りなしの祈りを心から感謝いたします。今回のですね、今回も白馬スネルゴイキャンプは非常にですね、祝福されました。本当にですね、いろいろお明かししたいんですけど、簡潔にお明かししたいと思います。まずですね、今回スネルゴイ、道路者という意味のキャンプですが、今回私はですね、同世代のスネルゴイたちといろいろ交わることができまして、非常に祝福された時を持ちました。その中に沖縄エルサレム教会の同世代の子がいまして、その子がいつもですね、毎週日曜日長崎教会で行われております聖書の学びという、まあ、聖書の学びがありますが、それをですね、オンラインでいつも視聴しているということを聞きました。それを通してですね、本当に神様がオンラインの働きを用いてくださっているということをですね、身をもって実感することができました。そしてですね、さらに嬉しかったことが、いつもですね、長崎教会で、共にオンライン会員として礼拝されている北海道のですね、ある姉妹と交わることができました。本当にですね、祝福された交わりの時を持つことができまして、今も見ておられると思いますが、おはようございます。本当にですね、北海道で見ていると思われますが、本当にですね、交わる時を持つことができまして、非常にですね、祝福されました。本当にですね、オンラインを神様が用いてくださっていますので、さらにオンラインのために祈っていこうというふうに思わされました。またですね、今回私はセミナーが癒しと奇跡に参加させていただきました。癒しに、奇跡に参加した時にですね、その中で講師の方が語られていて、特に印象に残った言葉をお分かちしたいと思います。私たちがですね、病人の方や傷んでいる方に手を置いた時に、私たちではなく私たちのうちに住んでおられるキリストがその方に手を置いて、キリストが技を起こしてくださるという信仰に立って祈ってくださいということを強く語られました。そうですね、本当に、そのことを強く語られました。またですね、奇跡に関して神様から約束の言葉を受けましたので、その言葉をお分かちしたいと思います。ヨハネの福音書の14章の12節です。こちらで拝読させていただきます。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。この言葉をですね、奇跡のセミナーの時に強く語られました。講師の方がですね、ここの聖書の言葉ではっきりと、私たちはイエス・キリスト以上にですね、この中ですね、講師の方がこの癒しの方や、また傷んでる方とかに手を置いた時にですね、自分はですね、神様のように何も大きな技を行うことができないと否定的なことを思っている方がいると思いますが、そうではなくて、この御言葉にですね、はっきりと私たちはイエス・キリスト以上に大きな技を行いますという約束の言葉がありますので、その言葉に立って信じて祈ってくださいというふうに語られました。このですね、私ははっきりと大きな技を行いますとありますので、この御言葉に立って祈るときに、奇跡の技、ありえない奇跡がですね、起こされるということを確信することができました。またですね、最後に一つ語られたのが、ですね、予言が賜物の入り口であるということを強く語られました。私は今回ですね、奇跡と癒しの賜物に参加させていただきましたが、予言が賜物の入り口ですので、さらにですね、予言を語り込んでいきたいというふうに強く思わされました。それでは証を終わらせていただきます。愛する天の父様、この証の時を感謝します。駆け足でしたが、あなたがお一人一人を祝福し、ご栄光を表してくださったことを信じ感謝します。イエスキリストの名によって信じ期待してお祈りします。アーメン。感謝します。
皆さんおはようございます。ですね、右手が映りそうでしたけども、正解者に、感謝、皆さんのお祈りを本当に感謝いたします。初めに一言お祈りさせていただきます。する天の父様、この赤ちゃんの時はありがとうございます。またキャンプを祝福してくださったことありがとうございます。どうぞ御心を語らせてください。イエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。感謝いたします。今週ありました白馬スネルゴイキャンプ、本当に多くの取り出しの祈りありがとうございました。非常に祝福されて帰ってくることができました。道路者と先ほどビデオでも出てきましたけれども、そういった意味を持つこのキャンプなんですけれども、ですね、私が、今回語られたことを、簡潔にお話しさせていただきたいというふうに思います。一つはですね、1日目の、開会盛会と、それから夜の盛会の時に、ファウル秋元牧師がその盛会の時に語られたことだったんですけれども、 教会っていうことが語られたんですね。何かというと、飯に関しては、これは教会を土台としていると。多くの人は個人で飯を考えがちだけど、飯というのは教会に、よるものなんだっていうことが語られた。それが初めにこう語られたときに心の中に入ってきました。で非常に多くの学びがありました。でそれから映像祭の方なんですけど、その賞をいただきました。あと、記事返事もですね、かなり受けてまして、何名かの方はですね、長崎教会のあのノリが好きなんだよねって言われてですね、まあ、今度続編も作っていく気持ちが与えられたので、はですね、かなりこう作り込もうとやったんですけど、今回はですね、まあ、なかなかそこまでこう手が届かなかったんですね。でなのでちょっとただ、やはりその後に今回の映像祭を見ていく中で、これからの働きに向かって本当にもう一度こうなんか谷証の、動画なんかとてもなんか面白くてですね、あれはとても決して難しい技術は本当に使ってなかったんですけども、あれだけ面白い動画ができてたので、必要な事柄を教えてくださったことが本当に嬉しく思っています。で白馬キャンプの前に羽田空港でですね、羽田キャンプをしてきたんですけども、で神様がですね、それさえも神様が益としてくださり、祝福してくださったことを本当に感謝しています。神様がですね、本当に多くの祝福を与えてくださいます。ぜひ皆さん来年もですね、来年一緒に行きたいというふうに思いますので、ぜひですね、本当に。様お祈りします。感謝してイエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。
ありがとうございます。私はですね、水曜日から始まるのに月曜日に出発しました。というのは2ヶ月前に母が死にそうな手紙を書いてきたので、すごい心配になって、いや、いても立ってもいられなくて、母のところに寄って、それから行ったんですね。で今回ですね、私は母にですね、これ野見山さん の iPad というんですけれども、こういうのをですね、母に両親にですね、もう一日中かけて説得して、もうどうしても買ってと説得しました。両親用にですね。で田舎にいる両親が、まずとにかくこの一番最初のボタンを1個押せば長崎教会 の礼拝が見れるように設定してもらって、で最初そんなもんいらんって言って、もう全然もう朝に昼に夜に説得して、やっとこれを買ったできた時には夜の8時過ぎてたんですけども、そこからもう押すのもですね、なかなか押しても出てこないぐらいの80歳になるんですので、80の手習いだったんですけれども、つながっていたかったんですね。遠く離れている両親に何もしてやれなかった。20数年間何の親孝行もしてやれない。で買ってあげれればいいんですけど、そのお金もない。で本当にただその1年だったんですけど、本当に今日見れてるだろうかと思ってさっき電話をしたら、もう第一礼拝見たよっていうことだったんですね。でしかも第一礼拝の最後の主要の案内のところを見たということで、すごく嬉しく思いました。で子供も今何人か 海外にいますので、こうやってあの家族がつながっていることができるんだな、これは21世紀の武器で、もうどんどんこれを進めていかないといけないなって思いました。で、画像はちょっとやっぱりまだ あまり画質が良くなかったので、先ほど俊夫氏が言われたように、あの技術も学ばれて、本当にあの高額な機材ですので、それも与えられて、あの良いものを発信していけたらなって強く思いました。そして白馬に行ってですね、あの最初の初日の朝、ロサンゼルス教会の土台を作られた橋本牧師という方が昇天されたんですね。で、その橋本牧師の奥様に、実は私たち奈良西教会はすごくお世話になって、あの本当に最初の頃あの仕えてくださった方なんですね。で、パウル牧師は天国が本当に近くなりましたって、たくさんの人は天国に行くけれど、私たちもういつか行くけど、これから残る生涯をあの何のために生きていきますかって、あの生きている目的、私たち一人一人が今生きている使命と召しを全うしていかないといけない。で、パウル牧師は何度も死にかけた、で本当にもう死ぬっていう時に、あ、自分は何もしてきていない、自分は何も全うしていないって思った。で、あの召しは必ずある、で自分の召しは分からないっていう人は、教会から離れてポコッと離れて考えてるから見えてこないんで、教会は飯は教会にあるので、しっかり教会にいたらその飯が見えてくるっていうあのことだったんですね。で、あとですね、あのもう一つ、あのカリスマといって、私たちイエス様を信じるとあのプレゼントがもらえるんですけど、治らない病気が治ったりあのします。で、その9つあるプレゼント賜物のセミナーをイザヤ牧師がしていて、私はそこに出て9つ全部訓練を受けたんですが、その中の癒し、20人ぐらい私たちのグループ行ったんですね。で、あのそのうちの牧師は 4、5 名で、3分の1はですね、本当に新しい、全くやったこともない、全く初めてっていう人たちもいました。で、2人ずつ組んでやったんですけれども、あの私のグループがですね、あの3人いて、あの前日にから昨晩から頭痛がし始めて、どうしてもそれは取れない、で目が痛い、目の奥の痛みだって言うんですね。で、それを私もう一人の人と、新しい人と一緒に乗り始めました。それで、何でもいいから思ったこと言ってくださいって言われたんで、あ、とにかくあの この痛みはどこから来るのか聞いてくださいっていう、ただそれだけを言ったら、スパッとこうテレビが見えたそうです。それで、あ、これもうテレビが原因って分かったっていうので、昨晩見たそのテレビの何か分からないけど、その影響を断ち切りました。そしたらですね、全く痛みがその時スパーンと抜けて、本当に痛みがなくなったそうなんです。それでもう一人の人と、本当になくなったんですかって、本当に痛くないんですかって聞きました。で、実はですね、その10組あったんですけど、イザヤ牧師が言ったんですね、なんていうかな、本当のことを言ってくださいって、何も変わらなかったら変わらないと言ってくださいと、あのそうでないと学びにならないからって言ったんですけど、何か癒された人って言った時に、ほぼ全員が手を挙げたんです。で、手を挙げなかったのは私とイザヤ牧師ともう一人だけ、17名が手を挙げたんですね。それで全部のグループで、その癒しが起こってたんです。で、長崎教会でもいつも訓練してるんですけど、大体半分とか3分の1ぐらいは手を挙げるんですけど、ほぼ全員が癒されたっていうのは、私はですね、なんかすごく癒しの力っていうか、あのもうリバイバルが始まってきている、何かこうずっとと飛行機がこう地上をこう滑走ぐーっと走ってきて、ふーっとこうもう本当に滑走路飛び立った、もう本当にそういう技がこれからどんどん起こってきて、あの飛び立つ何かそれをですね、例にすごく感じて、今回はあの帰ってくることができました。まあ、ちょっとね、気流があの飛び立つときは不安定になるので、しっかりあの祈って進んでいかないといけないなということもあの語られました。で、癒しの門はですね、誰どの人にも扉はあの開かれていて、あのただそこを叩く人がいないって、で入ったとしても、なんかこうあのそのすごく屋敷までは遠くて、最初森の中入っていかなきゃいけないみたいで、みんなやめちゃうって、でもあのそこを突き切ってやりきっていくと、本当にですね、素晴らしい癒しが始まってくるということでしたので、これからもなんか本当にあの実践していきたいなと思って帰ってきました。本当に祈りをありがとうございました。感謝します。
どうもお祈りありがとうございました。本当に感謝いたします。白馬の森のきらめきっていうのを3つ買ってきましたので、必ず皆さん帰りにもらって帰っていただきたいというふうに思います。今回白馬キャンプ、冬のキャンプは2つポイントがあります。1つは映像、もう1つは、カリスマ賜物ですね。でこれがポイントになります。で、まあ、映像のこともカリスマのことも今言われたのでいいんですけども、そこ思ったのは映像に関してはですね、幅が広がった、それから底辺が上がったということを感じました。ただ正直な感想は、図抜けた作品はなかったかなというふうに思います。で、一番になったところも、まあ、30代をターゲットにした最先端の映像技術のやつだったんですね。だから私はもう50代なので、正直ですね、なんでこれが一番かわからなかったんで、まあ、聞きに行きましたら、教えてくれたのは、実はこれも30代をターゲットにした、そこをターゲットにしたものなんですってことを言われたんで、あ、そういうことだってことをよく理解できたんですけども、だからまあ幅が広がってということですね。だからこれからいろんな形の映像をいろんな層に向かってはっきりターゲットを絞って作っていくといいかなってことをすごく思いました。それともう一つはですね、カリスマですけれども、今言われたように私は9つの単語を全部やるセミナーだったんです。去年は私のクラスは少なくて12名ぐらいだったんですけど、今年は1日目が20名、2日目にプラス2人入ってきまして、やったんですが、まあ、新しい方多かったんですけど、すごく例の崇拝があったんですね。癒しのこと言われましたけど、癒しだけじゃなくて、予言にしても知識の言葉にしても、初めてとは思えないぐらいの崇拝があったんですね。だから、ちょっと、はっきりレベルが変わってきたなということを非常に強く感じます。だから神様の例の働きが強くなっていることを非常に思います。なので皆さんぜひですね、聖霊の賜物というのは聖霊の賜物なんですね。だからイエス・キリストを信じた人には聖霊が与えられているので、その聖霊の賜物なので、誰でもキリストを信じているなら聖霊がいますので、その聖霊のバプテスマが満たされれば、その聖霊の働きを担います。誰でもだからぜひですね、用いていってほしいというふうに思います。で、用いる人は開いていくのでね、ぜひそのことをね、思いました。で、最後はドライバーさんがですね、帰りはちょっとね、時間かかるかもしれないということで、もうすぐ終わってすぐ飛んで帰ってきたんですけども、本当に守られまして、5時半には羽田空港に着くことができたんで、7時ぐらいになると言われたんですけど、5時半には着くことができて、本当に守られて感謝をしております。まあ、中には断食して乗ってくださった方もいると思います。本当にありがとうございました。心から感謝いたします。それで、ですね、賛美の後に先ほど開きました、マタイの8章のところ、これはすごく、よく知っている方は知っていると思いますけども、イエス様は信仰を褒めた2人のうちの1人なんですけど、そこからですね、共に今日は学んでいきたいと思います。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。あれないね。